Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。6月21日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、9年ほど前に出会ったお友達、河井理香さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。河井理香さんはですね、東京の方でとあるテレビ局の番組制作に関わるお仕事をされている女性です。とあることで取材をしていただいてからのお付き合いなんですけども、今も仲良くしてくれているお友達です。今回はですね、ズームでつないでの取材となりますので、お聞き苦しい点もあるかと思いますがご了承ください。興味深いお話満載の今日のストーリー、どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
尺なんですよね。番組を作りたいな。生まれて初めて取材されてる。後でわかるんですよね。本当に休みたかった。世の中の役に立ってない。安静時間。世界は私を中心に回ってる。ふふって思って。よく頑張りました。自分はイチャモンつけてるのに、運の強さには自信があります。それに、感動できるとしたら、もうそれが一番やりたい。
FM ギ
ー、聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは河井理香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、はい、お名前と漢字の説明などをお願いできますか。
河井理香と申します。川は大河の大きい方の川に、いは合うって大きい川が合流するっていう方の河井に、理香はですね、母が理性が香る人間になるようにということで、理性の理に香ると書きます。
そんなご自分の名前はお好きですか。
そうですね、母がそうやって大事につけてくれた名前だから好きですね。
差し支えがなければ生年月日のほどお願いします。
はい、1968年1月8日です。
現在の家族構成を。
天涯孤独ですね。4年の10月の末に父を亡くしたので、はい、父が私の今のとこ最後の家族やったので一人ですね。
お仕事の方教えていただけますか。
はい、とある、テレビ局で教育に関する番組とかダイバーシティとかに関する番組を作ってます。
ダイバーシティって何ですか。
多様性ですかね、ダイバーシティってね。
教育とかって言ったら、
なんか福祉番組とかっていうのってちょっと尺なんですよね。福祉番組ってそういう名前みんなつけちゃってるから、ジャンルで、別にそれでいいし、福祉っていう言葉は別にみんなが幸せになるってことだったと確か思うので、いいことやなっていうのは全然思うんですけど、なんかそこに ステレオタイプというか色がついてるので、みんなが幸せになったら福祉番組っていらないはずなので、最近しかもあのダイバーシティってすごい言われるじゃないですか。あの、うん、全員が全員違う人だからマイノリティとかマジョリティとか言うし、
うん、
あの実際あるんですけど、うん、全員がマジョリティで全員がマイノリティ、カテゴリーが全部違えばっていう世の中だっていうのが、うんうん、なんかちょっとずつ分かってきて初めて、なんかいろんな人が世の中にいて面白いなとか、こんなに同じ街に同じように生きてるのに立場が違うだけでこんなに自分の視点と相手の視点と違うんだとか、うん、一言言った言葉の感じ方が違うんだとか、うん、文化が違うんだとか驚くこといっぱいじゃないですか、
うんうん、
そういうのはすっごい楽しいと思っていて、だからそれの一つ一つが番組になるような番組を作りたいなって、それがすごい楽しいなって思ってます。
いや素晴らしいですね。で、日頃そうやって取材であったりとか番組作り的なことに携わるお仕事をされててですよ。今回みたいにこうやってこう、取材される側というか。
私これ生まれて初めて取材されてると思います。
そうなんや。
カズくんからこの間声かかって、で、ああと思って、取材される人ってどんな気持ちなんかなっていうのを知らないなと思って。これかなり貴重なチャンスかもしれないと思ったのも結構今回お願いしますって思った大きな理由ですね。
なるほど。いやありがとうございます。それはそれは、ね、ちなみに今のお仕事はもう何年ぐらい？
もう大学卒業してからずっとやってるので今年30年目でご褒美のお休みがもらえますね。
なんかお仕事以外で活動、はい、趣味とかなんかされてますか？
なんかお仕事とお仕事以外の差はあんまりないので、活動っていうのとずれちゃうかもしれないですけど、私の人生で大きかったのは、うん、去年1年父の介護をしたんですよね。
ほうほうほうほう。
生まれて初めてお産丼をして、まあ、父は幸い亡くなる割とギリギリまでそれなりに元気というか、自分で車椅子乗れたりしたので、で18で高校卒業して以来父と一緒に住むと、お買い物行ったりお洗濯したり、
うん、
お食事作ったり、
うんうん、
一緒にお散歩したりっていう時間を過ごしたのが私の人生のかなり大事な体験でしたね。
あ、
楽しかった。
お父様もとっても喜ばれたでしょう。とってもね。
いやー、介護ってやっぱ難しくて、あの時こうしてあげたらよかったなとか、後でわかるんですよね。どのくらい弱ってるかって、実は、うちの父昭和一桁生まれで、ものすごくこう、穏やかでものすごく我慢強い人で、だからどのくらいこう、本当はしんどいとか、本当は癌だったんですけど、
うん、
言わないんですよね。我慢できる間。痛いとも。だから、なんだろうな。やっぱ、たった一人の家族だから、ちょっとでも長生きしてほしいって家族はどうしても思っちゃうから。
そうやね。うん、
頭では分かってるんですよ。お父さんが、この瞬間、この瞬間、幸せだったり、楽だったりで生きてくれれば、それが一番いいことだって、頭では分かってるのに、ちょっと頑張って散歩に行かないとかって言っちゃったりとか、うんうん、動けるうちは動いてもらって、なんか動ける状態をキープして、もらった方が1日でも1秒でも長く生きてくれるんじゃないかと思っちゃうんですよね、うん、だからもうなんか後になって弱っちゃった後だこんなに弱ってたんだとか、怒った後だこんなに痛かったんじゃ、先週も痛かったんじゃみたいなのがなんか後になって分かっていくので、介護って私は間違いなく父と過ごして幸せだったし、父はすごく優しい人で、私は一人娘だから絶対それでよかったよって優しいから言ってくれるとは思うけど、
うん、
もう全然違うようにしてあげたかったこととか、うん、こんなこと言わなきゃよかったのにとか、こんなこと知ってあげたかったのにとかっていうことはもうなんか数えきれない時間ではありましたね。でも楽しかった、お父さんと過ごすのは。
まあそういうのってのはこう経験した人にしかわからないことであるし、なんていうかな、やっぱりその時その時はこう一生懸命で良かれと思って言ったりやったりしてっていうことは往々にしてあるから、うん、そのあたりって難しいよね。なのでまあそういうふうに考えるとやっぱり一緒に過ごせたっていうのは良かったんじゃないかなと
一緒に過ごせたのは良かったですね。
そんな河合理香さんのこれまでの人生に迫っていきたいと思うんですけども、まず出身地は
岐阜県岐阜市です。
ちなみに今はどこに住んでらっしゃるんですか、このズームは。
東京都渋谷区です。
あ、じゃあ大阪から東京に転勤になってすぐぐらいにも介護の方に入られたのね。
そうですね、大阪に8年いたんですけど、私東京に転勤して半年仕事して結構がっつり、その後休職して1年、復職して半年ぐらいな感じですかね。
今ちょうどね。そしたらもう大学出て初めてぐらいね、そんなに長い休みをいただくということはね。
もうね、なんかね、私のための休みだったと思いました。父は言い訳をくれたなと思って、もうヘロヘロでしたもん。だからもう本当に休みたかったと思うので、私の体は。だから休めてから最初の1週間なんてもう天国かと思うぐらい幸せで、お父さんのために休んだとか言いながら、もうお賛同する元気がないんですよ。最低限はやるけど。で、父もまだそんなにそこまで、余命宣告はされてたんだけど、そんな急激に体調が悪くなるわけじゃないから。
うん。ああ、最初はね。
でね、面白いんですけど、2週間休むと、世の中の役に立ってないような気がするんですよね、自分が。昨日までこんなにあんなに幸せだったのに、仕事をしていない自分イコール価値のない自分みたいな、もうすごい楽さでしたね。
それってのはやっぱりそれだけこう、もう脇目も振らず走り続けてきた結果でもあるし、まあそれぐらいのだから気持ちになったってことね、2週間ぐらいで。
ありますね。だからいかにまあ仕事に支えられてたかっていうことでもあるのかもしれないし、なんかワーカーホリックだったってことでもあるんだと思うんですけどね。貴重な体験だったってことです。私そういう価値観を持って生きてんだなっていうのがいい体験だったなと思います。
いやいやいや、本当に本当にいい体験やったなとそれ思いますよね。で、ちょっと昔のお話、子供の頃の家族構成は、
父がいて、母がいて、私がいて、3人家族で。
理香さんにとって、はい、どんなご両親でしたか？
はい、もう大好きな両親ですね。世の中で最も尊敬する人たちであり、いっぱいいっぱい愛情を注いでもらって、こういう風に生きていけたらいいなーっていう人たちですよね。
あ、
大好きですね。あ、
リカさんとかの世代で一人っ子はまだ、
うちの両親はとっても健康っていう人たちじゃなかったんですよ。父は子供の頃に子供同士の事故で、右の大腿骨を複雑骨折してて、で、戦争中だったからお医者さんいなくて、足がうんじゃって、10センチぐらいかな、短くなっちゃって、で、ずっとそれから義足で生きてきてる人なんですよね。で、母は18ぐらいで、胃潰瘍をしていて、その時の多分輸血が原因で体を壊してから、ずっとこう体が弱くって、結婚する前も結婚した後も、やりたいことがいっぱいある人だったんですよね、母は。もう植物が好きだし、英語も教えてたりとか、勉強もいろいろやりたかったりとか、他にも語学やりたいとか、なんかやりたいこといっぱいある人だったんですけど、わーってやるとエネルギーが切れちゃうから、毎日半日ぐらいは寝てないと、体の調子が悪くなっちゃうみたいな人生で。だから、うちに帰ると、小学校、この時とかは家に帰ると午後は母が安静時間っていう風に言ってたので、私が家に帰るとベッドで寝てて、おかえりとか言って手振ってくれて、でおやつとか作ってくれたりしてたんですけれど、でもなんかお友達のところ行ってちょっと近所で遊んだりして帰ってきて、まだお夕飯より前だと母の横で一緒に私も寝ちゃう。そして母の方はお夕飯作る時間に私が寝ててもちゃんと母は起きてお夕飯作ってくれて、お夕飯だよって言って起こしてくれる頃に、父もちゃんと、公務員だったので、大学の先生だったんですけど、帰ってきて3人でお夕飯食べるみたいな。3人っていうか、まあ私はあれですけど、補い合って助け合ってうまいこと回る みたいな家でしたね。
皆さん仲良しで本当にあたる、そのお話聞いてるだけでもあったかい感じのね、空気が伝わってきますよね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
リカさん、この辺でね、リカさんの思い出に残っている曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけども。
これは両親との思い出の曲で、童謡でドナドナってあるんですよ。なんか小学校の2年生の時の授業でドナドナを歌ったんですよね。
うん。
したら、担任の先生がすごい褒めてくれたんですよ。で、すごい褒めてくれたのを母がすごい喜んでくれて、
うん。
で、母も父も、リカちゃんは歌がうまかったねっていう時にドナドナの話をよくしてくれたので。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
童謡のドナドナです。
朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中から Be Happy。
よろしくお願いします。小さい頃性格的にはどんなお子さんでしたか？
空想とか大好きでした。物語とかで、一人っ子なのですごいわがままで、世界は私を中心に回ってるって本当に思ってましたね。あとは母がいないと洋裁がすごく得意で、上靴の袋とかも着る洋服とかも全部手作りしてくれてたので、小学校いっぱいぐらいまです
ごい。はい、うん、
でクラス中、上履きの袋は市販の、いわゆる上履き買った時についてくるやつなのに、うん、私だけ一人赤い上履きの手作りの袋を持ってて、みたいな、うん、そういうところはあったかもしれない。
あ、
で、なんかそれは多分私の中では、無意識にな特別感みたいな感じがあったかもしれないですね。だからみんなの中にちゃんと周りと協調して合わせてっていうのが苦手な子だったと思います。
逆に言うと、そのみんなと協調するのが苦手やから、みんなと違う上履きの袋とかでも全然 OK やし、逆にそれがその特別感というか。
そうですね、なんかいいでしょいいでしょって自慢しては回らないんだけど、
うん、
ふふって思って、そう、嬉しそうな顔して持ってるみたいな。
すごい褒められた思い出とか。
高校 校生の時3年間演劇部だったんですよ。小学校の時からごっこ遊びから始まったあのお芝居が大好きで、私小学校も中学校も高校も実は大学もずっと何のかんの言って演劇部なんですけど、でもすごいちゃんと演劇部っぽいねってなったのが高校が初めてで、で高校の時の演劇部の顧問の先生がその年その年の部員に合わせて脚本を書いてくれる先生だったんですよね。でその卒業の時に、まあ、あの先生とあの後輩があの卒業生を送る演劇部のちっちゃい会みたいな感じでやっていて、それも嬉しかったんだけど、なんでだったのかな、まあ、私にとって高校時代って演劇部が全てだったわけですよね。帰ってきてやっぱ寂しくて、でその先生に電話をして、で本当にありがとうございましたって言ってお礼を言ったら、その先生が私に良い子強い子元気なリカちゃんよく頑張りましたって言ってくれたんですよ。それが今思い出しても嬉しいですよね。
素敵な思い出やね、それ本当に。
そうですね。恵まれてますよね、私ね。
基本はすごく楽しく学生生活は。
小学校、中学校は何のかんの言ってこう、協調できない子って感じでしたね。で、高校に入ったら、協調できない子いっぱいいた高校だったので、なんか高校デビューって感じでしたね。もう高校になったら毎日楽しくてしょうがない。その楽しさのゆえんは全部演劇部みたいな。で、大学は大学で学生寮に入ったりしたんで、高校、大学が、友達にもすごい恵まれてすごい楽しかったですね。
そしたら中学高校、まあ、いわゆる思春期とかそういう頃もあんまり親に対してこう反抗的な気持ちになったり、なんかこう意味なくイライラする的なこととかもあんまりなく、
いっぱいありましたよ。中学の時は自分が何にイライラしてるか分かんないんだけどすごいイライラして、自分がイチャモンつけてるのに近いって分かってるのに母親の言うこととか父親の言うこととかイライラして、私中学の時の自分がもうこんな不安定な人間自分でも付き合いたくないっていうぐらい嫌いで、私中学生と関わる仕事にだけはつくのやめようって、あの中学2年生ぐらいの時に強く心に誓ったのすごいよく覚えてます。
それぐらい。
でもその私が中学生とあの働き始めてからがっつり関わる時期が5年ぐらいあったので、
じゃあね、ですよね。
でその仕事が一番面白かったんですよね。
まあ人生っていうのは本当ね、うまいことなってますね。面白いですね。
なんかあの人間の心理だなと思って、弱肉強食だし、曲がったことはね中学生の子たち許せないし、友達とのこう力関係の取り合いから、思いやりの仕方から寂しくなり方からマウンティングの取り方からもう人間の本質が生々しく出てるのが、もう教えられることばっかりで面白かったですね。
なるほど、面白いね。勉強はどうでしたか？
ツバメもマッツァを低空飛行で中学の3年間も高校の3年間もだいたい一緒で、勉強しないから、高校なんかは一応進学校だったので45人クラスの44番とかみたいな感じだった、ね、演劇しかやってなかったので本当に授業中寝てたので、予習とかやったこと一度もなくて復習もなくて、3年生の4月の末の新入生歓迎公演で終わるんですよ、部活が。でそれまで全部を演劇につぎ込んでいたので、全くやることがなくなるわけですよ。生まれて初めて古典の予習をしたんですよね。担任の先生が絶対無理だっていうところの志望校にいつも願書を出してなぜか受かるみたいな。
受かるみたいな。
でそれは全て運なんですよね。だから私、運の強さには自信があります。学力にも自信はありませんっていう感じの学力でした。
演劇とかずっとやってて、大人になったらこんな仕事に就きたいなみたいなとか、こういう人間になりたいな的なものってのはあったの？
全然なくて、私とにかく今もそうですけど目の前30センチのことしか見てないんですよ。どうしよう、明日までにこれもこれもこれもこれもこれもやんなきゃいけないけど、とりあえずやんなきゃいけないのは1と2だから1と2だけやるのに精一杯みたいな感じで、だから将来何になりたいかなんて考えたことないし、どんな人間になりたいのかなんて 20代終わるまで考えたことなくて、でも就職活動しなきゃいけないじゃないですか。
そうやね。
で、何一つ思い浮かばなくて、やりたいなんて分かんないし、とかって思って、
うん、
で、半ばこう、現実逃避するような形で2回目の留学に、私はアメリカに2回留学してて、で、帰ってきて、まだ分かんないですよ、やりたいこと。
うん、
とりあえずと思って、売り手市場だったんですよ、
うん、
私まだバブルの一番最後
で。ですね、うん、そうやね。
で、メーカーを受けて、教職受けて、あと絶対似合わない経営コンサルティングの会社とか受けたらなぜか泣いてくれて、うん、で、あと、留学の専門誌みたいなとこも受けたりとか、放送局も、マスコミも受けたんですね。新聞も受けたし、
うん、
いろんなテレビ局も受けた中で、今自分が入った会社に行った時に、番組を作る仕事っていろんな人の話を聞ける仕事なんだっていうのがおぼろげながら分かってきたんですね、
うん、
人の話を聞いてすごい感動する体験だけはいっぱいあったんですよね、私の人生で、
うんうんうん、
それできることじゃないんですけど、実は人の話を聞いてそれに感動できるとしたら、もうそれが一番やりたいことだし、話聞くだけだったらできるなと思って、
うん、
その仕事に決めたんですよね、今の仕事に。で、会社に入ってみたら、いやいや、人の話聞く仕事じゃなかったんですよね。その後ちゃんと番組作る仕事だったんですよね。
はい、リカさんのお話、来週へとまだまだ続くんですけども、その前に今ですね、リカさんが制作に関わっている番組の宣伝などあればお願いできますか。
7月のね、8日の、
7月8日といえば木曜日の
夕方の5時35分から E テレで U&I という番組をやるんですけど、目の見えにくい人、見えない人が、子供ちゃんが出てくる番組なんで、見てくれたら嬉しいです、う
ん、はい、僕も楽しみに見せていただきますし、皆さんもご都合がよければ見てください。では次回へ続く。
Next week, keyword.
ポロポロ泣いたのはまだする気あるんですけどね、びっくりするほど気が合わない毎日修学旅行、ちっこくて黄色いアメリカ軍のパイロットをバンバン英語でされて目を開かされるような体験。今の自分はありえない。何百倍も超えるんですよね。人生で一番大きい仕事だった。隙間に落っこちるなんか特殊例。そう言ってくれると嬉しいですけどね。そうでありたい。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き河合理香さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So